私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。
はい、今日は59回目になります。エメラルドプラクティシズ、ホストはリリアンで、今日のゲストはロシェル・カップさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ロシェル・カップさんは異文化コミュニケーション、人事管理、リーダーシップと組織活性化を専門とする経営コンサルタントをされている方です。本日ロシェルさんに来ていただいた理由としては、テレビやニュースで少し見たことがある方もいるのかなと思うんですが、神宮外苑の再開発に関して、やっぱりこの経済優先の社会の中で木々がどんどん切られていってしまうっていう問題を皆さんと一緒にいろいろ見て掘り下げていけたらいいなと思い呼ばせていただきました。ロシェルさんから説明していただいた方がもしかしたらいいのかなと思うんですが、神宮外苑の木々を伐採するのに対して反対の声を上げる署名を最初に立ち上げた方になります。でもこの署名っていうのは、内容を見るとただ木々を切るっていうことにだけではなく、さまざまな問題に対して定義している署名なので、ぜひ見ていただきたいのですが、ロシェルさん、この神宮外苑に関してなぜ声を上げたのか、まずお話ししていただけたらなと思います。
ありがとうございます。はい、まあ、神宮外苑再開発について最初聞いた時には、まず驚いたのは約1000本の樹木が伐採されるという事実でした。
はい、
まあ、そのうちには100年前に植えた非常に大きな綺麗な樹木がたくさん入ってて、もうそういうふうにたくさんの樹木を伐採するのがもちろん環境には良くないんですし、そして景観も悪くなるということがあります。
はい、
そしてさらに調べると、それ以外の問題がかなりたくさんあってて、もう神宮外苑には神宮球場、はい、そして秩父宮ラグビー場の歴史的なスタジアムがありまして、
はい、
そして再開発計画によってその両方のスタジアムの場所を入れ替えて両方を建て替えるということになりますけれども、
はい、
もうそういったような歴史的なスタジアムをなんで回収して使い続けないのか、そういう疑問も非常に大きいですね。もう使い続けられるはずのものを建て替えることによって、かなり CO2 が出たり、なんか非常にもったいないという問題がありますので、うんうん、そんなに簡単に歴史を消してしまうことが良くないのではないかという、まあ、そういった問題があります。
はい、
そして両方のスタジアムの新しいスタジアムの計画には、
はい、
スポーツのファンから見れば問題が非常に多くて、
はい、
例えば新しい神宮球場の計画には外のスタンドは縮小されたり、
はい、
ちょっとホテルを球場と一緒に作るので、そして球場が高層ビルが周りに立つので、ちょっと大きな風が発生したり、もう今のオープンな環境がなくなったり、そしてちょっとゲーム、
はい、
まあ、商売には悪影響を与えるのではないかという大きな心配があったりして、
はい、
そしてその新しい球場がイチョウ並木の東側にある都営アパートのすぐ近くまでに持ってくるので、
はい、
騒音の問題があって、アパートの人にとってそれがかなり問題になってて、そして対策として何をするかということを聞くと、事業者の答えとしては、まあ、応援する人が静かにするように依頼します。でも、ヤクルトスワローズの応援団にもう静かにしましょうということに言うと、ちょっと野球を見る楽しさがなくなるじゃないかという、ちょっと心配がありますね。
すね、
はい、特にスワローズのファンがかなり活発にちょっと音を出したり、もうそうすることによってすごく楽しんでいるので、はい、 もう静かにしましょうというふうになんか思われるじゃないですかとか、もう本当にまあ野球ファンから見ればちょっとあれやないような話になります。
そうです。
そして秩父の宮ラグビー場の場合は、まずは席数が4割少なくなるという計画になってます。
ショックですよね。
そして、それから結構ショックですね。はい、まあ、現在でもかなり満席になる試合が多いので、
はい、
なんで席を少なくするか。そして、屋根をつけてて、そして人工芝生を使うということになりますね。はい、でも、それが、ちょっと、まあ、選手にとって火傷の問題があったり、マイクロプラスチックが発生されたり、そしてラグビーの伝統としては、どんな天気でも試合を行うということですので、はい、もう天井をつけるとちょっとラグビーらしくないという問題がありますね。まあ、なぜそういう設計になっているかというと、一応ラグビー場と呼んでるけど、はい、イベントを優先ですね。そこでコンサートなどを開いたりして、あれによって稼ぐという目的らしいですね。それもあんまりなんかスポーツ優先ではなくて、もうなんかお金儲け優先ということは適切じゃないというふうに考えられます。
そうですね。このスタジアムの建て替えっていうことに関して、なんでこういう企画があるのかなと思った時に、この建物が老朽化していて、スポーツの新しい拠点作りっていうのが一番の目的だってされているじゃないですか。表立ってのこの語られてることの話をしてるんですけど、実際にそうやって蓋を開けてみると、果たしてこれは誰のための新しいスタジアムになるのかなっていうのが、ちょっと本当に気になるなと思いました。
おっしゃるように気になりますね。実は日本語の中で私は老朽化という言葉大嫌いです。
はい、
なぜ大嫌いなのかというと、もう再開発を正当化するために使われている表現ですね。
そうですね、はい、
ちょっとだけ古くなったものにはすぐに老朽化というレッテルを貼ってて、
はい、
もうしょうがないというイメージを作ろうとするわけですね。
はい、
しかし例えば神宮球場とほぼ同じ年齢の他の球場は非常に綺麗に改修されてて、使い続けられてます。
はい、
例えば私のホームタウンのシカゴの場合は、リグリーフ球場、
はい、
そしてボストンのフェンウェイ球場も非常に上手に改修されてて、そして日本では甲子園が4年間にわたってオフシーズンで改修して、
はい、
非常に素敵に改修されたので、神宮球場に同じようなものができるはずですね。
はい、そうですよね。
まあ本当に今回の再開発はもう建て替えありきのようなやり方ですね。
そうですね。で、それに加えて、この樹齢100年を超える木々も含めて伐採していくっていう企画になっているので、なんかこう全体的に再開発という名のもとにこう壊していくことって取り返しがつかないじゃないですか。建物っていうのは、まあ、そもそも建物を壊して新しく建てるっていうことは CO2 がすごく出るし、資源をまた他のところから取ってきて環境破壊にもすごくなるし、でもやっぱりこの100年以上の木っていうものは100年経たないと出来上がらないものなわけで、取り返しがつかないじゃないですか。
そうですね。
こういったものの、この去年の今年の3月ですね、にこの東京都知事さんに皆さんの署名を渡したりした中で、実際にじゃあ内容計画を切り替えられるっていう状況なのかなっていうのが今気になってることなんですけれども、
もし小池知事が動けば、もう止めることは可能です。
あ、そうなんですね。
特に今後、はい、特に彼女が、まあ、認可したので、その認可を取り消ししたり、そして今回の問題の一つとしては環境アセスの運び方だったんですけれども、
はい、
非常に問題が多くて、環境アセスの国際組織の日本委員会も、
はい、
イコモス、まあ、ユネスコの諮問機関、
はい、
が 両方環境アセスの問題を厳しく指摘しています、
うん、
もう本当に問題が多くて、なので小池知事がもう一度環境アセスを行いましょうということを言う権利を持っています、
うん、
なので彼女は何かしたかったらできるわけですよ。
はい、まあ、彼女自身一応コメントとしてはこう条例に従って適切に進めている、正確な情報を事業者が責任を持って行っていただきたいっていうような発言をされているんですけど、
うん、
これは発言はしているけど実際にはこの事業者に実際にその行動としてそれを求めているわけではないっていう理解であっていますかね。
うん、そうですね。まあ、本当に、まあ、私は去年環境アセスのプロセスを見守ってて、
はい、
まあ、そういった委員会の総会を主張したりもしましたけれども、
はい、
まあ、だから最初のところでは委員がいろんな質問をして、もうやっぱりこういう計画があまりにも大きいし、あまりにも緑の派遣も伴う問題があったりして、かなり厳しく質問したり指摘したりして、
はい、
そしてだんだん時間が経つと事業者がそれに対してもうちょっといらだいてるような姿勢になったり、
はい、
そして党の担当者がもっと早く進めましょうとか、なんか十分答えたでしょうとかのような態度になってて、結局どういうことになったかっていうと、
はい、
東京都がプロセスを急がせたわけですね、
うん、
そしてまだ環境アセス委員会の委員長がもうまだゴーサインを出せる状況ではないとおっしゃった日に、
うんうん
うん、東京都が次の段階へ進む認可を出しました。もう本当に別の言葉で言うと、
はい、
環境アセス委員会を無視してしまったんですね、
うん、
まだまだ委員の方はもういろんな質問があったりしていて、そして一応並木の問題、まあ、先ほどの問題のリストにはちょっとまだ言うことはできなかったんですけれども、もう一つの問題として神宮球場を一応並木の西側からたった6メートルのところに、
はい、
40メートル下に土地に建設をしますので、
うん、
もうイチョウの根を傷むと専門家が指摘して、
うん、
もう枯れてしまうはずだというふうに指摘されてます、
うんうん、
でもそういった点に関しては環境アセス委員会はもっと継続的に事業者からの調査と報告をしてほしいっていう、
うん、
まあ、いろいろそれに関する問題もあったりして、そしてそれもう一つイコモスが指摘した、まあ、競技的な情報に基づいてるんじゃないかっていうのがあって、もっともっと委員会の方から事業者からの説明が欲しいとか、
うんうん、
でもそうすると党の方は、まあ、そういったような報告とか議論とかは許可プロセスと切り分けて進みたい、
うん、
要するにもう環境アセスをいろいろやってても、うん、もう続きますよ承認プロセス、
うん、
要するにそういうことだったら環境アセスのプロセスは単なる紙芝居みたいなものになってて、全然意味ないものになってて、
はい、
もう納税者としてそのための費用を払ってて、
うん、
全然無視される活動だったら何で行ってるかというふうに思ってしまいますね、
うん、本当ですね。ちなみにこの環境アセスも飛ばしてどんどん進めたいと言っているのは、この私が調べた限りによると、こう事業の主要団体は三井不動産さん と、明治神宮と日本のスポーツ振興センター、
日本スポーツ振興センターですね、はい、
と、伊藤忠商事さんというふうになっていて、
そうですね、うん、
で東京都がこの認可を行う立場にあるっていうのなんですけど、これはメインとしてこの事業側としてこういった早く進めたいって話をされているのはこの4団体っていうことで理解は合ってますかね。
そうですね、はい、そうですね、はい、
なんか私なりにちょこっと調べてみたんですけど、この神宮外苑開発に関してこの森とか開発のプロセスを含めてこの 問題視しているのと、このスポーツビジネスをしている事業者との間の求めてる、何を大事にしてるかの違いの問題なのかなと思ったんですが、なぜこんなにもこの事業者側はこのプロジェクトを進めたがっているのかなっていうのがすごく気になりました、
うん、
そういったことはその説明会の中ではお話しされてたりはするんですか？
そうですね、あのちょっと、うん、あの一応説明の中にはもう、
はい、
こういう事業で明治神宮の収入が入るっていう話がありますね。
明治神宮に収入が入るという話なんですね、
は
い、
うん、
明治神宮さんはビジネスなんですかね
そうそうそうそうそうそうですね、はい、うん、それはちょっと疑問が湧いてきます。
そうですね、なんか私なりにその明治神宮さんビジネスに関心があるとは思ってなかったので、普通にこの例えばやっぱ不動産とか伊藤忠さんとかだと事業だからこう売り上げを上げていかなきゃいけないから、どうしてもこれで売り上げをとこう取り戻そうと思っているのかしらと思って、ちょっと年間売り上げとかを調べてみたんですけど、すごい全然年間売り上げバンバン上がっている状況で、特にこれをやらないと経営が厳しいというような状況でもなさそうだなっていうのが印象で、なんかどうしてもなんでここまでたくさんの人たちがすでに署名もしているし、例えば私自身も新宿区に対して訴訟を起こす原告もやっているんですけど、いろんな本当市民がいろんな形でこれに対して反対をしているのに、なんでここまで推し進めようとしているんだろうっていうのがすごく自分の中で疑問なんですよね。
うん、そうですね、まあ、あの三井不動産の方からもうここでかなり儲かる、
うん、
そしてあの、まあ、三井不動産が、まあ、こういうビルが作られた後、まあ、まあ、ビルがたくさん作られるということは計画の一部なんですけれども、
はい、
大きなあの商業施設になっていて、オフィスが入ったり、あのサービスアパートメントが入ったりとか、そういったようなものになっていて、
はい、
あのそういったビルが作られた後は、あの明治神宮の代わりに三井不動産がそういった施設の運営を行います。そして、まあ、ビルを建てる利益も入るし、その後の、あの、ビル管理の利益が入りますので、結構、三井不動産にとって結構美味しい案件になりますね。そして、伊藤忠の場合は、
はい、
あの、今回の再開発プロジェクトに参加することによって、現在の本社ビルを約2倍の高さで建て替える機会を手にする。ということです。あの、はい、実は私は聞いたことによると、伊藤忠の今年の株主総会での説明の中であったのは、あの現在のいろんな規制の中では、あのこういうプロジェクトに参加しないと、あの本社ビルをそんなに高く建て替えることはできないわけですね。あのしかし、あの、はい、容積率を使うという、まあ、ちょっと日本の独特の制度がありますけれども、うん、隣のスタジアムの上の空間 の、 あのなんかその分の自分のビルを高くする、なんかそういった、まあ、容積率の権利を買うという仕組みになってて、あれで本社ビルを高く建て替えることができる、はい、まあ、それが伊藤忠にとって美味しいチャンスになりますね。
うんうんうん、
だから実はあの現在の伊藤忠本社ビルはとても綺麗なビルで、はい、あの外側に使われている石が、あの建築家によるとすごく稀な貴重な石みたいで、うんうん、もうあのビルはまだ綺麗だし、
はい、
もうなんで建て替える必要があるのかというふうにちょっと思ってしまいますけど。
本当ですね。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど、様々な切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2023年9月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。 今月は豪雨や洪水が各地で相次ぎました。中でも被害が甚大だった北アフリカのリビアでは、東部での大雨により2つのダムが決壊し大洪水が発生。広範囲が濁流に飲み込まれ、9月中旬時点で8000人が亡くなったとの報告が上がっています。行方不明者も多く出ていて、犠牲者の数は2万人以上に上る恐れがあるとのことです。気候変動とその影響に関する研究機関は、リビアに降った雨の量はこれまでに記録された雨の量をはるかに超えていたと報告していて、人間が気候変動を引き起こさなかった場合に比べて降雨量は最大 50% も多かったと指摘しています。iPhone や Apple Watch を生産販売する Apple は、すべての製品ラインでレザーの使用を廃止する方針を発表しました。Apple は2030年までにすべての製品をカーボンニュートラルにすることを目指しています。食肉や乳製品などの畜産業が温室効果ガス排出量が多く、環境負荷が高いということはよく知られていますが、レザーもそうした問題の一部です。ファッション業界だけでなく、自動車メーカーが内装に使用したり、Apple のようなハイテク企業がデバイスのアクセサリーなどに使用することで、レザー市場は牽引されてきた側面があります。今後 Apple は 68% の使用済みリサイクル素材から作られたファインウーブンという素材をレザーの代替として使用します。スマートデバイスという身近なアイテムからも環境や動物の命を犠牲にしないための選択を考えていきたいですね。ヤマト運輸は新型電気小型トラック e キャンターを約900台導入すると発表しました。現在約3万9000台保有しているラストワンマイル輸送用の小型トラック、その 2% にあたる900台をここからの約半年間で導入していく計画です。輸送に伴う温室効果ガス排出量削減を目指すこの取り組み、気になるのは EV の充電スポットが日本ではまだまだ十分に普及していないという点です。今回導入する EV トラックはヤマト運輸の営業所で充電できるよう充電器の設置も同時に進めているとのこと。また営業所は再生可能エネルギーの導入も推進しているそうなので、近い将来カーボンニュートラルも実現できるかもしれません。 EV で輸送してくれるオプションがあるなら、ぜひそちらを選びたくなりますよね。誰もが気軽にネットでの売買をできる時代だからこそ、ユーザーとしても選択したり応援することで輸送の EV シフトを後押しできると思います。車といえば、ガソリン車やディーゼル車の新車販売を禁止する地域が世界各地で増えている中、2030年までに禁止するという最も野心的な目標を掲げていた国の一つがイギリスです。ところが今月、スナク首相はこの期限を2035年に先送りすると発表。目前に迫る選挙での支持拡大を意識した方針転換であるとの見方もされていますが、環境団体をはじめ反対する声も多く上がっているようです。2030年という期限に向かって EV 生産の準備を進めてきた自動車業界はもちろん、消費者の中には新車での購入は難しいが、将来的に増えるであろう中古の EV に乗り換えようと計画していた人々もいて、2035年への目標引き下げは気候変動対策の後退という観点だけでなく、自動車の生産者や消費者にも混乱を与えています。北欧のスウェーデンでは、政府が来年の気候環境対策への資金を2億5900万クローナ、日本円で約 34.4 億円削減するのに加え、ガソリンとディーゼルへの減税を導入すると発表しました。環境先進国というイメージもあるスウェーデンですが、こうした後ろ向きの動きは気候変動におけるリーダーとしての国際的な立ち位置を揺るがす可能性があり、またスウェーデン国民の態度にも影響を及ぼすだろうと懸念する声も上がっています。ここでもう一つ注目したいのは、このような政府の発表に対する市民の動きです。 スウェーデンといえば2018年に当時15歳だったグレタ・トゥンベリが気候のための学校ストライキを行い、今や日本を含む世界中の気候ムーブメントへと発展したフライデーズ・フォー・フューチャーの始まりの場所でもありますよね。今回の件ではスウェーデン政府が気候変動予算削減を水曜日に発表すると、同日中にフライデーズ・フォー・フューチャー・ストックホルムが金曜日の気候ストライキの実施を SNS で呼びかけました。そして金曜日、グレタの SNS での報告によれば5000人がストックホルムに集まり、気候ストライキのマーチが実施されたとのことです。政府の動向を注視し、素早く行動を起こし、仲間に呼びかけ、集まり、声を上げる。こうした一連の動きが驚くほどの瞬発力で実行されていることには、ついつい感動してしまいます。同時に、呼びかければ仲間が来てくれる、そこに行けば仲間がいるという信頼関係があったり、市民が集まって声を上げることには力があると思える状態には、すごく希望を感じます。日本でも今月18日に再エネ 100% と公正な社会を目指す私の未来ノーニュークス&ノーフォッシルというアクションがありました。東京では約8000人が代々木公園でのイベントパレードに参加するなど、全国98カ所で市民が企画した様々な気候アクションが実施されました。こうしてみると、日本にも仲間はいるし、パワーがあるのを再確認できるような感じがしませんか？再来月11月の3日と4日には、国際環境 NGO350.org が呼びかける世界一斉アクション、パワーアップ、気候危機は解決できるも開催されます。日本では化石燃料や原子力ではなく、省エネやエシカルな再エネ 100% を目指して、日本のエネルギー政策を変えるために声を上げます。参加してみたい、一緒に盛り上げたいと思ったリスナーの皆さんは350JAPAN の SNS やウェブサイトからパワーアップのページをぜひチェックしてみてください。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
先日友人からも聞いたんですけど、この日本ってとても建物を建てた時からその建物の取り壊し日を決めた上で建てているっていうなんか構造があるって話を聞いたりして、こう特にこのいろんな事業もそもそもサステナブルを語っている事業の中でありながら、この建て替えをずっとすること自体はやっぱり全然サステナブルな未来を作らないじゃないですか。
そうですね。それは非常に重要な指摘だと思います。はい、確かにご指摘の通りだと思いますね。そして私から見れば、
はい、
なんでそんなに時間経ってないのにビルを建て替えたりするんですね。ちょうど私が20代、これを言うとちょっと年齢バレてしまいますけど、安田信託銀行で働いてました。はい、現在はみずほ信託銀行になったんですけど、当時、働いてたビルが、東京駅の北にある場所、呉服橋っていうところ、日本橋の隣ですけど、
はい、
そちらのビルで働いてて、先日前に撮ったら、もう壊してた最中です。もうそのビルが建てたのは、約80年くらいだったんですね。
はい、
だから、もう、40年ちょっとですけど、もう十分使えるはず、丈夫なビルだったので、
はい、
なんで壊しちゃうのかとちょっと思ってしまいますね。ちょっともったいないというふうに感じますね。もういろんな日本人とこういうテーマについて話したり、
はい、
例えば日本は、伊勢神宮を定期的に建て替えるとか、はい、日本はもともと家がもう木材のもので長く使えなくて、もう 地震とかいろんな問題があってて、それを建て替えたりとかっていう、なんかそういった歴史的な背景があるというふうに聞いてますけれども、もう今の、まあ、世界中のいろんな環境問題があったり、CO2 を減らすべきというふうになってたので、もう建て替え、建て替えっていうのは、もうちょっと見直した方がいい習慣だと思います。
本当に、本当に私も同意でしかなくって、だからこの今回のこのポッドキャストでも取り上げたいなと思ったのは、そもそもやっぱりこれだけ注目が集まっていて、皆さんも反対してる人が多くって、そういった今のこの社会構造に対して問える一つのとても大事な、こういった再開発を、老朽化したから再開発しよう、新しい建物で利益を上げるために古い良き木々も含めて全部壊していこうっていう、この社会的価値観っていうものを含めて変えていく時だし、それを望んでいるっていうのを見せられるタイミングなんじゃないかなってすごく思っていて、なので本当にこれをどうにかして止めていきたいって本当に強く思ってます。これをこう、なんだろう、
ちょうど私は同感です。はい、
ですよね。これがこのまま通ってしまった場合、今後やっぱり仕方がないよねっていうので、開発して物を壊し続けて自然を破壊、これ以上もう壊せる自然がなくなってきて、私たちの自分の首を今絞めている、この構造、社会構造によって首を絞めていて、自分たちの未来が今ね、絶滅の方向に向かっているのにもかかわらず、今まで通り今の社会がこうだからっていうので、しょうがないって流れてたら本当に未来なくなっちゃうなと思っていて、
そう本当におっしゃる通りですね。まあ、いろいろ調べると、もう専門家が指摘するのは、一番環境に良いのは、既存のビルを使い続けることです。まあ、改修によって。
そうですよね。
そして環境によって一番良くないのは、もう壊したり建て替えたりすることですね。
そうですね。
もう日本の、まあ、建設会社などはいろんな素晴らしい技術がありますので、上手に回収する方法をぜひ使ってほしいですね。
本当ですよね。上手に回収して、例えばこの今回のこのプロジェクトっていうのは、今だと誰でも使えるゴルフ練習場とか球場っていうものをなくしてしまって、それを逆にこの高級会員制のテニスクラブにだけが残る状態にするとか、こう一般市民の私たちが楽しめる場所じゃなくて、本当に一部のお金を持っている人たちだけにビジネスを対象にして、そこでお金をこう回し続けようっていう構造なので、たくさんの人に愛される神宮外苑じゃないくって、一部のお金持ちの人たちだけのための場所になっていくんじゃないかなっていうのも、本当にすごく不安ですね、私は。
それも確かにご指摘の通り、この計画の一つの問題ですね。
ですよね。あとはこう、じゃあこの神宮外苑をこれから本当にみんなにとっていい場所にするために、開発のこの計画を見直しするっていうのは、どんな風にしてったらいいのかなっていうのはすごく私的に気になりますね。
そうですね。私が思うのは、一番理想的なのは、白紙撤回をして、もう一度民主的なプロセスで考え直すべきだと思います。もう近隣住民、そして一般市民、そして専門家の声を取り入れて、もう何が一番良い神宮外苑の将来像を描いて一緒に作るということですね。もうそういった商業的な目的、優先ではなくて、みんなにとって良い計画を作れば良いのではないかと思います。
本当ですね。なんかこう、私こう海外、日本でもちょこちょこやっているって聞いたんですけど、市民会議的なものを開いて、ビジネスの事業の人もこう専門家の人も市民もみんなで話し合っていったものがいいんじゃないかなって私も思います。
そうですね、欧米ではそういった再開発の進め方として中流になってますね。コミュニティオリエンテッドデベロップメントということで、
はい、
もう市民の参加型で行うということですね、うんうん、ですから日本にもそういったような考えをぜひ取り入れてほしいですね。
そうですね、それ今からって遅いのかな。ぜひこうまずじゃあこれ反対、この問題を問う署名っていうのに皆さんにも署名してもらって、でその声が届いていく中でそういった方法でやり直していくっていうのも含めてこう進められる可能性はありますかね、今の時点で。なんかこう一部からはもう9月から伐採とか工事はもう始まってるんでしたっけ、伐採が。
まあそうですね、現在工事としてあるのは第二球場の解体工事です。
うーん、
それだけですね。そう、まあ、一応これは膨大なプロジェクトなので、うん、
はい、
大体の構造が、まあ、今年 の、 春に認可されましたけれども、各段階のまたいろんな認可が必要ですね。
うん、
ですからそういった認可の各段階も減る必要があって、
はい、
もうまだまだそれが承認されてないので、
うんうん、
もう現状では、
うん、
まあ、すぐに着手することはちょっとなかなかできない状況のようですね。ですから、まあ、次の承認をする前に、
うん、
もう一度考えましょうというふうに言いたいですね。
そうですね、じゃあ私たちが今一応解体は起きているけれど、まだまだたくさんこう止めていく機会はチャンスがあるっていう状況なんですね。
そうですね、はい、はい、そうですね、はい、
はい、じゃあぜひやっていきたいですこれからも頑張っていきましょうっていう
はい、ぜひぜひ、そうですね、はい、はい、先ほどおっしゃったように、まあ、今回は非常に目立つ事例になってますので、
はい、
もう今回の再開発が現在の計画で進んでしまえば、もうその後はいろいろ仕方がないようになったりして、
うんうん、
まあ、そうならないように今回は市民の声が届く成功事例にしたいです。
本当そうですね。
そうすれば、他の再開発の見直しも、はい、しやすくなるのではないかと思います。
そうですよね。ちなみに去年の5月もこの代々木公園の自然を守るためのライブサイト計画の中止を求める署名をロシェルさんが立ち上げて、それに変化が起きたじゃないですか。
うん、そうですね、はい。
なんかやっぱりその成功事例があって、これもまた私たちが声を上げるから変えられるっていう成功事例にしていく、すごく本当にいい機会だと思うので、今回のこのポッドキャストにもリンクをどうにかつけられるようにするので、ぜひこれ聞いた皆さんも署名をしたりだとか、内容をもうちょっと関心を持って掘り下げてみたりとか、もし興味がありそうな友人がいたらぜひ友人にも話してみながら、皆さんでこう温めてこう盛り上げていきたいなって思います。
ありがとうございます。ぜひぜひそれをお願いしたいですね、はい、
はい、もし他にもこういったことを伝えたいなどロシェルさんからお話があったらお願いしたいんですが、何かありますか。
う
ん、
そうですね、まあ、最後の、まあ、考えとしては、声を上げることには価値があるということですね。
うん、
よく日本ではもう長いものに負けろとか、まあ、仕方がないとかっていうような、うんうん、ちょっと諦めた態度を持っている方がいると思いますけれども、
うん、
そうじゃなくて声を上げたら届きますので、
うん、
どんどんこれが大切だと思ったりとか、これが良くないと思ったり、ぜひぜひ、まあ、証明したり、はい、SNS で発信したり、
はい、
政治家などに連絡を取ったり、自治体に連絡を取ったり、はい、いろんな形で声を上げる方法がありますので、皆さん積極的に声を上げる習慣をぜひ身につけていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ。ちなみにそういった、例えばこの署名はやったことがあるけど、他のその方法はどうやったらいいのかわからないなって思ってる方たちがこう見れたりだとか、入れるこうコミュニティみたいなものってありますか？
そうですね。はい。まずは、証明してくださったら、定期的にアップデートを配信して、はい、アップデートの時には、まあ、こういう、ところに、手紙を送りましょうとか、この日にこの場所で、集会を行いますとか、こういうオンラインセミナーがありますとか、いろんな知らせをします。
はい。
そして、Facebook に、神宮外苑の、
はい。
緑と空と、
はい。
っていうグループがありますので、
はい、
そのグループにいろんな情報がシェアされてます。ですから Facebook やってる人は、
はい、
まあ、それをお勧めしますし、そして私が積極的に Twitter で発信していますので、
はい、
JIC Rochelle、
うん、
JICROCHELLE というところで、神宮外苑関連でいろいろ発信しております。
わかりました。これできっと皆さん興味がある方はこう次の一歩二歩三歩が見えてきたかなと思うので、はい、ありがとうございます。
まあ、こちらこそ本当にありがとうございます。
私本当にこのなんだろう、まあ、日本に住んで日本人だからっていうのもあると思うんですけど。署名をしたりこうやって声を上げることで実際に変わってきたか、これほどこう変わりやすい国はなかなかないんじゃないかなって個人的に思っていて普段こう他の国の様子を見ると結構もっと過激に声を上げていかないと強く主張しないとどうしても通せないところがあるのか、日本だとこう本当にそう思ってるんです実はっていうことを一人一人が言うことで、あ、そうなんだっていうのでこう変わっていける可能性が日本の文化ってあるなと思っているので、こう自分一人のこのちっちゃい声が影響なんて与えられないわなんて思わずに、実は日本だと実はこう本当にその声が届いたりするので、ぜひ一緒にやっていきましょうって思います。はい、私からもちょっと最後言わせていただきました。私たちに力があるということでね。
うん、そうですね。非常に非常に大切な考えですね。
はい、はい、では今日のゲストはロシェル・カップさんに来ていただきました。今後ともどうなるかわからないですが、フォローし続けてお互い支え合えたらなと思っています。ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。